皆さん、おはようございます。さて、この度本市のふるさと納税返礼品提供事業者における生鮮鶏肉の不適正表示が発生をしたことにより多くの皆様にご迷惑をおかけいたしました。まずもって該当返礼品を受け取られた寄付者の皆様には多大なご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。また市民の皆様をはじめ多くの関係者の皆様にも多大なご心配をおかけしたことにつきましても深くお詫びを申し上げます。本市のふるさと納税推進事業は返礼品提供事業者様をはじめ関わっていただいているすべての皆様のこれまでの努力により全国の皆様から信頼をいただき全国的にも評価を受けてまいりました。そうした中、今回返礼品提供事業者の一つが生鮮鶏肉の不適正表示を行っていたことが判明し、11月14日に九州農政局から表示の是正と原因究明、分析の徹底、再発防止策の実施等について指示という行政指導を受けました。返礼品提供事業者の一つが本市に対する信用を失墜させる指導を受けたことは痛恨の極みであり、本市のブランドイメージを大きく損ね、これまで本市をご支援いただいた皆様の思いを踏みにじる行為であると極めて遺憾に思っております。本市としましては、まずは寄付者の皆様の対応をしっかり取り組んでいくとともに、今後二度とこうしたことが起こらないよう全事業者に対し改めて指導徹底を行い、事業者ルールを厳格化し、さらには立ち入り調査を実施するなどの再発防止に取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いをいたします。次に、これまで何度もスマイルメッセージでお伝えをしておりますが、いわゆるサービス残業の撲滅について申し上げたいと思います。本市においてはこれまでも時間外勤務の縮減に取り組んできておりますけれども、仕事上どうしても時間外勤務をしなければならない場合もあると思います。そうした場合にはきちんと時間外勤務を申請していただき、サービス残業をしないように職員の皆様方にはお願いをいたします。ただ、その大前提として、まずは業務の効率化も必要でございますので、そうした観点からの業務の整理、合理化、スクラップも進めていただければ幸いであります。またサービス残業は以前に比べると相当程度少なくなっていると聞いておりますが、例えば職員の皆さんは時間外勤務を申請したいが申請しづらい上司の態度、職場環境が未だに存在するとも聞き及んでおります。部課長をはじめ管理職の皆さんは決してそうした態度、職場環境を作らないようきちんとした対応をよろしくお願いいたします。一方、時間外勤務を申請する職員の皆さんも、時間外勤務は基本的に例外であり、当然ながら日中の就業時間の中で精一杯仕事をし、それでも仕事が終わらない場合に申請するものであると、改めて認識をしていただければ幸いであります。いずれにしましても、引き続き組織を挙げて時間外勤務の縮減とサービス残業の撲滅、業務の効率化に取り組んでまいりますので、職員の皆さんの引き続きのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。最後に、都の城フィロソフィーについてお話をいたします。今月は、都の城フィロソフィーエピソード集にある第2部第1章、一人一人が都の城市役所の5項目目であります、傾聴と共感が改善を生むに関する職員の皆さんのエピソードをご紹介いたします。エピソード集の30、31ページにある解説エピソードには次のように書いてあります。まず解説であります。人と接するときには積極的に相手の話を聞く傾聴の精神を持つことが重要です。相手の意図を汲み取り、相手が何を望んでいるかを知ることからコミュニケーションが始まります。相手が考えの異なった主張をしても、一刀両断に切り捨てるのではなく、切り捨てることなく相手に共感し、その考えを理解することで新たな視点から物事を見つめ直すことができるようになり、 さまざまな改善のヒントを得ることができます。また相手が意見を述べてくれることに感謝することは、互いの信頼関係を築くことにもなります。傾聴と共感は組織としても個人としても成長する良いきっかけを生み出します。続いて職員の方のエピソードであります。市民の方がある事業の相談で窓口に来られたのですが、ご相談内容が事業の対象に該当しないと分かりました。しかし市役所ではできませんとすぐに否定せず、お話を最後まで伺った上で市役所の事業の対象にはならないということを説明しました。また他の機関で対応ができる内容だったため、その機関の紹介をしたところ納得していただき、感謝の言葉までいただきました。話を聞いてすぐに該当しないとお伝えすることもできたのですが、お客様が事業を利用したいと考えた経緯や相談内容の詳細を伺ったことで、問題解決のためのヒントを得ることができました。その結果、新たな視点から代替案を提示することができたのだと思います。これまでの経験にとらわれることなく、まずは相手の話を傾聴すること、お客様目線に立って共感し、何を望んでいるかを考えることの大切さを実感しました。今回の傾聴と共感が改善を生むについては、実は実行するのはなかなか難しい面があるのは否めませんが、それでも我々市役所職員は傾聴と共感を実践していく必要があります。市民の皆様がおっしゃることをまずは聞くこと、そして共感した上で市役所の立場やお伝えすべきことを伝えていくことが重要です。そうした観点から見ても、先ほどのエピソードの内容はまさに100点の対応をされていると思います。そしてこの傾聴と共感の根底には、当然ながら市民目線というものがあることを我々は忘れてはなりません。これからも皆で学んでまいりましょう。それではいよいよ12月となり、今年もあと1ヶ月。インフルエンザも流行しており、体調を崩している皆さんもいらっしゃると思います。また忘年会等も増えてくる時期でありますので、くれぐれも体調に気をつけて残り1ヶ月をお過ごしいただければと思います。以上で今月のメッセージといたします。